ビジョンズ。
ビジョンズは毎回さまざまなジャンルの経営者を招きして事業のビジョンを語っていただく対話番組です。モデレーターはリボン株式会社の鎌狩圭也と丸岡亜美がお送りします。今回のゲストは池内オーガニック株式会社の阿部哲也さんです。阿部さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ではまず最初にですね、早速にはなるんですけども、池内オーガニックさんがされている事業と、あとはなんかこう、その、まあ、ちょっとこう歴史みたいなところと、あとはその今掲げているビジョンというかっていうところをちょっとこうお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、我々はですね、愛媛県今治市にありましてですね、タオルの製造業を営んでおります。で、タオルの製造とですね、あとちょっと今、まあ、ユニークなところでは、まあ、直営店を持って、直販もしている、まあ、B2C もやってるっていう製造販売業というんですかね、そちらもありつつ、あとまあ当然その卸もありつつ、生産委託もありつつという形で事業を展開しておりまして、もう創業も70周年でございます。で、現池内オーガニックというですね、まあこれは自社ブランドになるんですけど、それを始める前まではですね、基本的にはその製造委託ばっかりで、まあ、要はその影武者だったんですね。で、我々のオリジナル製品を、販売していこうっていうふうになったのが、わずかまあ20年ほど前でございます。で、まあ、当然ながら、その、今まで黒子だったので、まあ、自分たちで直接売るっていうことに関しては非常に、まあ、販路もないですしね。まあ、そこら辺弱かったんですけど、今は、まあ、直近だと B2C と B2B の割合って五分五分ぐらいまでやっと来ることができたという会社です。で、まあ、目標としてはですね、2073年までに赤ちゃんが食べられるタオルを作るというですね、高等無形な目標があってですね。まあ、食べられるっていうのは非常に、まあ、比喩的なところで、まあ、我々の企業理念が、最大限の安全と最小限の環境負荷ということが、まあ、ベースになってまして。で、最大限の安全というのは、まあ、現時点で考え、まあ、お客様に提供する商品が、まあ、現時点で考える最大限の安全性を担保したものでなきゃいけないだろうと。で、これは外向きの話です。で、最小限の環境負荷というのが、そういった商品を、生産をするのに、現時点で考えうる最小限の環境負荷で作らなければならないだろうという。まあ、この両軸の、考え方があってですね。今、全製品、一応赤ちゃんが舐めても安全というレベルの認証までは取ってるんですけど、まあ、その食べられるっていうと、要は体内に入れても害がないっていう、まあ、味覚の問題ではなくてですね。
そうですね、はい、
食べ物にはなり得ないと思うので。はい。だから、それは体内に、まあ、誤って入ったとしても安全であるっていうところまで、担保した商品作りをしようというところですね。はい。
面白いですね。なんか食品系の会社さんじゃないのに、こう、その体内に入れても大丈夫って、こう、結構、なんていうんですかね、こう、まあ、ある種、高等無形みたいな風におっしゃられたと思うんですけど、
はいはい、
結構、なんですかね、独特というか、なんか、そこぐらい目指しちゃうんだ、みたいな感覚もあるんですけど、なんかやっぱこう、なんですかね、結構、すごい ビジョナリーだし、すごくファンにも愛されてみたいな印象がすごくあるんですけど、なんかそれはやっぱ先代の影響とか、なんかそういうところも大きかったりされるんですか？
まあそうですね。まあ先ほど申し上げた最大限の安全と最小限の環境負荷っていうところをずっと標榜してやってきてるんですけど、まあそこに対して、まあずっとそのブラッシュアップ続けていかなければならないという環境で、まあ我々の製品を使いいただいているお客様からですね、まあいろいろと厳しいことを、厳しいご指摘だったり、ここ全然できてないじゃんみたいなご指摘だったりもあって、まあ都度都度アップデートはしてるんですけど、まあその結果、赤ちゃんが舐めても安全というところまでいけたわけですね。で、やっぱりその、 こういった目標を掲げると、そのできてない部分を、ご指摘いただける方。まあ、これは、悪意の方もいらっしゃるし、応援の方もいらっしゃる。で、私どもは幸い応援というその目的で、まあ厳しいことをおっしゃっていただけるお客様がたくさんいらっしゃいまして、そういう方々に支えていただいて今があると。で、それで食べられるタオルっていうのはもうここまで来ちゃったら そこぐらいまで突き抜けた目標を掲げないとですね、やっぱりその甘んじてしまうではないですか。現状に。で、一応ISO なんですけど、ISO もに、我々2万2000取ってましてですね。まあ、要は食品工場の安全基準でやってるんですよ。はい。で、まあ、これもその ISO のですね、審査いただく方が、まあ、非常に、この2073年に赤ちゃんが食べられるタオルを作るっていう目標に対して興味を持っていただいてですね。まあ普通食べないじゃないですか。
食べないですね。
だ立て付けとしてはですね、フードファブリックっていう、要は食べても大丈夫っていう、生地だよと。そういう概念で、そういう概念適用すれば2万2千でもいけるかなという、ところを一緒に考えてくれて、まあ我々第一号なんです。食品会社以外で。やっぱり。
そうですよね、面白
まあちょっとね、そこで、まあISO の方々にもですね、まあこの、荒唐無稽な 目標設定を面白がっていただいてですね、はい、ご協力いただいてるっていう形ですね。
面
はい。
白いですね。しかもそれがこう、なんていうんですかね、社内の中だけじゃなくて、こう、ファンの方との、こう、なんかこう、やりとりの中とか、そこの、こう、なんですか、関わりの中で、なんかそういうものが、こう、生まれてきてるのかなとも思うんです
は
け
い、
ど、
はい。
それこそ、こう、阪急電車でしたっけ？ファンの方が、おめでとうございますっていうの
は
で、
い、はい。あ、あれ地下鉄で
こう、
すね。はい。京都の
地下
市営
鉄で
地下
す
で。
ね。
はい、はい、はい、はい。
とかっていうところでも、なんかすごい距離近いんですけど、やっぱそこのコミュニケーションとか、そのビジョンも会社だけで作ってるんではなく、こう、ファンの方とのこの接点の中で作られてる感覚も、なんか僕は外から見てて感じるんですけど、そのあたりとかどうでしょ
いや、そっちの方が、それがほぼ100%。ですね。はい。はい。
ねえ、すごいですね。それってもう昔からなんですか？いつ頃からそれぐらいコミュニケーション取られてた
実際まあ、オリジナルブランドを、立ち上げて、やって以降なんですけど、加速していったのは、おそらく2014年にですね、我々、池内タオル株式会社から、池内オーガニック株式会社、にですね、リブランディングしたというか、社名変更をしましてです。で、それでその2014年の3月に直営店の、展開が始まるんですけれども、まあそこからその、まあ今まで実際そのお客様って言っても、どういう方なのかっていうのが、その、面と向かったコミュニケーションがすごい難しい状況たんですよ。で、ただ店舗を持つとですね、どういった方かっていうのが、面と面で向き合ったコミュニケーションができるので、まあそこから加速していったっていうところがあると思いますね。はい。
すごいですね。
はい。
なるほど。いや、めちゃめちゃ面白いですね。なんかこう、池内オーガニックさん、こう、ビジョナリーだなっていうのを、なんかすごく感じたりもするんですけど、こう、一方でこう、安倍さんもこう、どちらかといえば緻密に考えて、こう、積み上げていくタイプだみたいな話も、こう、実際こう、記事とかそういうのでもこう、拝見したんですけど、なん
はい、
か、
はい。
その、ビジョナリーな池内オーガニックの中で、その安倍さんのその性質とか、なんかこう、自分ってどう捉えてたりとかっていうのを、伺ってみてもいいですか？
結局そのビジョナリーなのはですね、ブランドのファウンダーである池内圭氏。まあ、今代表権2人とも持ってるんですけど、まあ、池内圭氏がいてですね。で、まあ、スティーブ・ジョブスみたいな人なので。はい。で、バーンとぶち上げて。 で、それをその実現可能な方向性に調整していくっていう役回りですかね。
なるほど。なん
やっ
か
ぱり
そ
そ
れで、
の、赤ちゃんが食べられるタオルを作ったところで、例えばこれをその発表したときにですね、その時のじゃあ売上高いくらですかとか、その時の利益率いくらですかみたいな話になっちゃうわけじゃないですか。っていうのはそこってなかなかその なんて言うんですかね、非常にふんわかとしたですね、情緒的な目標なので、それを、まあ、情緒的な価値の数値化っていうんですかね。そこを数値に翻訳して、まあ、応援いただける方々って、そのお客様、まあ、当然その我々の、製品をお使いいただいているお客様もさることながらですね、やっぱり金融機関の方々も、の応援もなければ、企業としては存続できないので、やっぱりそれをそういう方々に理解いただけるような言葉に落とし込むというか、そういった方向は必要なのか
なるほ
な。
ど。ありがとうございます。なんかこう、それこそこう、いいこう、コンビネーションでやられてきたと思うんですけど、なんですかね、あれ結構きつかったな、みたいなこととかってやっぱあったりしましたか、こう。
一番きついのはですね、
はい。
我々販路がたくさんあって、その、まあ、B2C があるじゃないですか。で、あと B2B があるじゃないですか。で、B2B でも、なんていうんですかね、引き合いがあって、ドーンという、すごい数の引き合いとかもあってですね。で、それはまあ、要はその、イベントグッズとか、そういった販促品だとか、そういったものの引き合いなんですけど、要は、その定期的に、毎月出荷があって、毎月発注があるお得意先様と、スポットのお得意先様と、それとあと、まあ、実店舗を持っての販売っていうところがあってですね、その構成が変わると、利益率が全然変わっちゃうわけですよ。で、まあ、その適正なその生産量というんですかね、工場を持ってしまうと最低限これだけ生産しなきゃいけないよねって量って出てくるわけですよ。
そうですよね。
で、だからそれをクリアして、まあ、どういう販路にどういう形で販売していけるのかっていうのって、結構調整難しくて。で、やっぱりその大きな、まあ、例えばその生産量が減っている年、だと、スポットで大きいのが入ったら、それをやった方がいいんだけど、それやっちゃって食器を占有してしまうと、B2C の方で欠品が起こっちゃうとか。で、それで B2C の方で、まあ、例えばそのコロナとか、ああいう不測の事態があったとしてですね、在庫積んでたら、在庫の消化が恐ろしく遅くなり、資金繰りが悪化してしまうとか。だそこは本当難しいですよね。
なるほど。じゃあ、その、よりこう、個別具体のそういったところのバランス感みたいなところを、こう、安倍さんが結構、こう、調整したりとか、そういう
い
役
や、
回りっ
こ
ていう
れ
こ
ね、
とで
ア
す
ン
か
コントローラブルです。
ね。なるほど。
なので、もう、なんていうんですかね、自分じゃどうしようもないんですよね。だから常にその、神風が吹くのを待ってるんですけど。なので、まあ、これまでいろいろとね、ヒヤヒヤした局面っていうのは本当にあって、で、そこをどう切り抜けてきたかっていうと、全然テクニカルなことではなくて、もう目の前に、降りかかってくる、いろんなものを こう避けながら避けながら、で、ずるいことをしないで、やってると神風が吹くなっていう、そういう感じ。だからその、なんていうの、普通のそのノウハウみたいに、いや、こういう時はこうすればいいんですよ、みたいなことが語れないんですよ。
いや、でもそうですよね。 なんか、こう、やっぱこう、まあ、リボーンとしてもいろんな会社さん入らせてもらってるんですけど、やっぱ経営者さんの認知みたいなのが、その組織にもそうですし、どういうあり方かみたいなところは、やっぱりその現実の出来事にも落ちてくるなとはすごく思っていて、なのでその、なんですかね、こう、まあ、ズルをせずにみたいなところと、そのところを誠心誠意、本当にこう、歪みなくやっていると、なんとかなるみたいなのは、こう、まあ、いろんな会社さんとか経営者さんとかお話しさせてもらってても、やっぱすごく感じる部分というか、
そう、だから、めちゃめちゃね、外から見たら、これどうすんねんっていうのがいっぱいあるんですけど、もう、なんて、回答としては頑張りますは聞かないわけじゃないですか。
そうですよね
具体的にじゃあどうしていくのっていう、そういう話にしかならないんですけど、具体的にどうしていくのっていうのが分かったら、誰も失敗しないわけで。
いや、そうですよね。
なので、もう頑張りますっていかに言わないでご託を並べるかっていう話にはなってくると思うんですけど。
そうですね。なんでこう、まあ、ある種ね、こう、人間というか、ホモ・サピエンス、どうしてもこう、なんですか、理由が欲しくなるから、
そうです
それっ
ね。
ぽくね、こう言ってるけど、実はこれって、こう、中継とかも立てることには意味あると思うんですけど、なんですかね、究極昔のその、なんですかね、古代中国とかの亀の甲羅転がしてるのって、この表はこれでこうだから、こうなる。だからこれをやるんだっていうことと、実はそんなに変わらないんじゃないかみたいなところは納得結局したいっていう。
だから結構農業と似てるんですよ。
ああ、面白いっすね。なるほど。
なので、その農業もその天候のコントロールって自分たちはどうしようもないじゃないですか。いきなりその大雨が来たりとか。あれって別に誰のせいでもないですよね。で、それを予想することってほぼほぼ不可能だから、もうそうなっちゃったらどうするかっていうふうに考えるしかなくてですね。だからまあ、普通にロジックで組み立てていくと、戦略がないって言われるんですけど。まあ戦略はその起きたことに対してできる限りの対応をするということですか
そうですよね
ね。それしかないかなという感じです。
そうですよね。なんかこう、それこそこう、安倍さんがこう、代表をこう、変わられたタイミングとかって、もうまさにこう、アンコントロールな状態で、なんとかしたっていうところだと思うんですけど、そのこう、なんていうんですか、みんながなんとかできる人ばっかりじゃないなともすごく思うんですけど、なんかその、なんとかできちゃうというか、なんとかしようと思って、結局こう、いや、僕は違いますってこう、なんていうんですかね、切り離すこともできたわけじゃないですか。で、そういう態度であることも人間別にできる中で、そこをこうやりきれたりとか、こう、ある種背負えちゃうみたいな、それは安倍さん昔からそんな感じなんですか？なんか、その根源って何があるんですかね。
なんて言うんですかね、数字が一人歩きしちゃってるなっていう部分はすごくあって、まあこれはその証券会社にいた頃からなんですけど、結局、大元をたどっていくと、株の世界とか、金融の世界とかって、まず利息があるじゃないですか。お金って勝手に増えていったりとかしますよね。増えてほしくない時に。で、なんていうのかな。あと、腐らないですよね。で、だから存在が歪なんですよね。で、それで仮想の価値をつけることもできて、本当はその生産と紐づいていないんだけど、仮想の価値がどんどん大きくなっていって、まあリーマンなんか本当そうですよね。で、これやってたら地球おかしくなるぞっていう危機感みたいなのは持っていて。で、まあそれまでそのものづくりっていうところに全く携わっていなかったので、まあ、ここの会社のお世話になってですね、ちゃんと自分たちが考えていい、いいと思ったものをお客様に届けるっていうだけのことじゃないですか。でもそれがまあ日本中見渡したときに やり続けていくことが困難な状況ってありますよね。で、これがまあ困難になってって自分らが諦めちゃったら 多分全部終わっちゃうんだろうなっていうような危機感もあって。だからここは抵抗すべきなんじゃないのかなっていう思いが結構ありましたね。
ありがとうございます。結構こう、安倍さんもこう、最小証券のところ行かれて、こう、アパレルとかも行かれて、で、その、池内オーガニックさん入った時はなんかアルバイトでみたいなと
そう
ころ
で
だっ
す
たと
ね。
思うんですけど、なんかこう、どういう経緯でそこにたどり着いたというか、なんかそこら辺もお伺いしてみてもいいですか？
証券にいた頃はですね、なんて言うんだろうな。これ私の見方ですけど、勝つ人がもう決まっちゃってるような出来レースな気がしてですね。で、まあ、相場はそうじゃないんでしょうけど、結局はその、人為的にその相場動いてる部分もあるし、結局誰勝たせるためにやってるんだろうっていうふうに考えちゃったんですよ。で、それでまあ、ご縁があって、で、ちゃんとその、株っていうのはその、架空のものじゃないですか。言ってしまえば。それを扱うんじゃなくて、ちゃんとそのものをお届けしたいなというのがあってですね。で、それでその、証券会社の時に、まあ、たまたま同じ大学の、方がですね、まあ、独立をなさると。いうところで、そこのベンチャーに一緒に。で、それがまあ証券会社離れた理由ですね。で、それでまあいろいろ紆余曲折あってですね。結局そのアパレルの小売りっていうところに行くんですけど。まあそこまではそうですね。その自分の意思というか、まあご縁と流れに逆らわずに 流れ着いたらそうなった的なところが大きいとは思います。
なるほど。でもなんかこう、ある種こう、自分のあり方というか、のところを整えていきながら、その都度こう、ご縁があったところに、自然とそこに向かっていくみたいなのは結構大きな流れなんですかね。
そうですね。なので、決断したというよりは、なんて言うんだろう。あ、こういう流れか、みたいな捉え方というか 積極的に自分から決断したというよりはという感じですかね。だからあんまりその、参考にはなんないかもしれないですけ
いや、でも、僕も流れ着いてるタイプなんで、
ど
おっしゃってることすごく よくわかりますっていうところはあるんですけど、そうなんですよ。でも、そうなってくると、こう、自分としてどうあるかとか、なんかそこに対する純度とか切実さみたいなものが、なんか、あられるなっていうふうに感じるんですけど、なんかそういう意味で言うと、こう、自分としてはこれを大事にしてるとか、なんかこう、自分にとってこれは大事な価値観だみたいなものって、なんかこう、自覚的な部分とかって意識されたりする部分ってあったりされるんですか？
まあ、その、スタートがですね、証券会社という、ちょっと、特殊な環境というか、極端な環境だったので、今の資本主義経済を どんどんドライブさせていったら、いずれパンクするぞっていう危機感はあってですね。じゃあ、それに代わるものって何なんだろうっていうのを、まあ、今でも自問自答してたりはしますね。で、やっぱりその、一次産業と二次産業が非常にね、軽んじられてるというか、要はその、経済的にスケールすることが目標になっているじゃないですか。で、その結果、まあ、例えばその食べるものとかなくなっちゃったら、お金いくらあっても、誰も食べらんないですよね。でもそういうことが考えられてないというか。そこの根本がちょっと、根本の設定がちょっとおかしいよねっていうのはずっと感じてまして。で、それでまあそこに照らし合わせたときに、まあ全てではないにせよ、まあ無理のないことをやることがいいのではないかなという、そういう考えでずっと 来ちゃって、 で、おっしゃるように、その、なんていうんですかね、今、その、多様性の容認とかいろいろあるじゃないですか。で、まあ、いろんな価値観が多様化してる中で、まあ、特にその、今、認知症の親と向き合ってるとですね やっぱり、なんて言うんでしょうかね。結構いかに血族だったり親族だったりしても、同じ観点で全てのことを見てるってことはないわけで、で、そこが、まあでも幻想としては、自分と同じ考えであってほしいっていう願望だったり幻想があって、それが自分苦しくしちゃってんだろうなっていうのは、まあ、結構ありましてですね。です。今、僕は、その、葛藤してるというか、この年になって情けねえなとか思ってるのは、結構今までね、自分軸で考えてなかったんですよ。自分がどうしたいというよりは、なんていうのかな、周りが穏やかでいられるにはどうしたらいいんだろうっていう観点で意思決定をしていたので、じゃああなたどうしたいのって問われたときに、いや、周りが納得したらそれが一番いいんじゃないみたいな。結論しかなくて、すごい、自分がどうしたいかっていうのを掘り下げて考えたことなかったなと、この年になって気がついて、これやばいな、今思ってます。
なるほど。
はい。
それでも気づけるのすごいですよね。その気づかずに死んでいく人めっちゃ多いなと、個人的には結構思ってるんですけど、なんかこう、それはなんかどういう時のきっかけがあったとかってあったりし
や
て。
っぱりあれですね、介護とか、その認知症と関わるようになってからですね、まさかその、家族が、というか、親が、そう、なんていうんですかね、自分が知ってる親と全然違うようになるなんていうのは、想定外だったりするじゃないですか。まあそこで、まあいろんな本を読むと、やっぱりスルーする力っていうのがやっぱ結構必要で、あんまり真に受けちゃうとこっちも潰れちゃうからみたいな話が結構あって。ただその発言自体は、本人がその時に考えてることだからすごく真剣なわけで。でもそれを100%鵜呑みにしてしまうとおかしなことになっちゃうわけで。それが、まあ結局その、なんていうんですかね。やっぱり私だけではなくて、まあ私の配偶者だったりとか、まあ私がその、会社に出ないでですね、介護に当てる時間、ちょっと帰省したりとかすると、やっぱ会社にも迷惑かけちゃうし、っていうところで自分どうやってバランス取っていったらいいんだろうっていうのがわかんなくなっちゃった。結局俺どうしたいんだろうなっていうのがね、今突きつけられてる問題ですかね。
なるほど。ありがとうございます。そうですよね。なので、こう、僕たちも、こう、リボーンがやってる組織開発とかって、こう、いわゆる、こう、人事とか、まあ、その、わかりやすく、組織開発とかって言うんですけど、まあ、根源的に、その、経営者さんのあり方とか、なんか何がしたくてどうしたいのかっていうものを、なんていうんですかね、その、左脳的な部分ではなく、本当に自分軸で心から湧き出る欲求みたいなところまで純度を高めて、あ、自分はこれでいいんだとか、これができてこれができないんだとか、自分にとっての大事なバランスってここなんだなってなった時に、やっぱりものすごくエネルギーが出ますし、で、その状態であることが、従業員さんとかにも影響しているし、なんかこう、社長がそうやってやってると、あ、なんかいいんだな、みたいな感覚になっていて。で、それができて、その後に、じゃあよりそれが、こう体現されたり、具体とか、なっていくために人事制度とか、その人事的なことをやるっていう順番なので、なんか人としての、この、なんていうんですかね、こう、どう生きるかみたいなところが根源で、そこさえ整えれば、あとは、なんていうんですかね、具体的に落とし込んで、 なんかこう、手法みたいなものもあるので、っていうところので、一番こう根源は多分そこの自分軸とか自分のバランスとかっていうところに自覚的になったりとか、こっちじゃないかもっていう気づきみたいなところが、本当にやっぱ大事だなというか、なんかほぼそれが全てなんじゃないかって思うぐらい、すごくこう、させてもらってるなと思うので、なんかそこに気づけるのめちゃめちゃすごいなと思うんですけど、
そうっすか。
いや、
もう
そう
還
なん。
暦手前になって迷子になっちゃってるから、これやばいな、みたいな。
それはこう、なんていうんです
本
かね。も
当に。
ちろん今までも、その中でこう、得てきたものとか、それもすごくこう、ある種、愛おしい、なんか一つの方法ですし、なんかこう、それも否定する必要もなく、なんですけど、それを踏まえた上で、より自分が自由になるための次ステップに行ってるだけなので、迷子というよりは、なんていうんですかね、ちゃんと進んでいってるというか、なんか、
ああ、
ちゃ
そう
ん
なん
と
ですか
生きてるなっていう感じというか、誰が言ってんねんって感じなんです
ね。
けど、っていう感じはすごいしますね。なんで、それっ
まあ、
てやっ
うちの会社に関してはですね、
ぱ、
くしくも二日前にお客様を招いて、工場見学会ってやりましてですね。で、これ、ずっとやっていて、まあ、今、7回目か、なんですけど、まあ、各セクションの、ものが全部考えるんですね。で、まあ、今までは、まあ、どちらかというと、まあ、我々というか、経営陣の方が、こうして、ああして、みたいな部分は決めてた部分があるんですけど。まあ、去年からかな。去年から、きちんとその各セクションで話して、で、何をやるか決める、みたいな、風に変わってったんですけど、まあ、その出来が非常に良くてです
おお、すごい。
ね。
で、やっぱり個々がちゃんと考えることもちゃんとできてるし、であとさっき申し上げた、いわゆる、譲渡的な価値の数値化的な部分に関しては、まあ、2016年に、まあ、このポジションについてからの、いろんな、定量的なデータの蓄積があるんですよ。なので、経営分析だったり、なんだりかんだりっていうのは、作業じゃないですか。ある種、過去の、定量的な数値から、まあ、未来がこうなった時にどう分析するのかっていうことなので、これは AI の力を借りた方が、絶対にいいわけですよね。無駄な時間を過ごさなくて済むというか、自分たちが CSV 書き出ししてどうなこうなっていう、ああいう時間をすごいセーブできるわけじゃないですか。だからそこの仕組みさえできてしまえば、なんていうか、まあ、経理だったら経営企画っていうのを、まあ、非常に重視されていましたけど、いや、人データの蓄積と AI を活用すれば、おそらくそこって任せられるんじゃないのか。で、そこから出てきた定量的なデータで、経営陣と、それから、スタッフが、どうしようか、みたいなことを考えていった方が全然建設的なので、まあ、その人はもうできたかなというふうな感があります。なので、そこの、経営分析だったり、まあそういった部分を AI にどういうふうに任していくのかっていうところの仕組みさえできちゃえば、もう今まで僕がやってきたことは一旦は上がりなのかなという感覚はあります。
ございます。で、ちょっとこう時間も来てるので、一旦ちょっといろいろお話、また後半でちょっと伺えればと思うので、ちょっと一旦前半はこちらで、一旦させていただきたいと思います。ではありがとうございまし
ありが
た。
とうございます。
ありがとうございます。